高分子、樹脂テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
専門家のトロイです。今週も最新の技術動向や市場ニュースをお届けします。
トロイさん、今週もたくさんのニュースがありますね。特に注目したいトピックは何でしょうか？
はい、 BASF によるプラスチック添加剤の再値上げや PFAS フリー代替品への移行が進むポリマー加工除剤市場の動向など経済と材料供給に関する動きが見られました。
なるほど。環境や持続可能性に関するニュースはどうでしょう？
生分解性ポリマーに関する複数のガイドが公開され、2035年には生分解プラスチック市場が1154億米ドルに達すると予測されています。また韓国では2030年までにペットボトルへのリサイクル剤 30% 使用義務化が計画されています。
そして先端材料の動向は？
ポリイミドフィルムやフッ素樹脂フィルム市場がフレキシブルエレクトロニクスや再生可能エネルギー需要で成長するといったニュースがありました。
今週も持続可能な材料から高性能ポリマーまで幅広いテーマが盛りだくさんですね。
これらのニュースを今回はどのような視点で分析していくか、スージーさん気になりますか？
はい、ぜひ教えてください。
今回は環境規制と循環経済への対応、先端技術を支える高機能ポリマーの進化、そして地政学リスクが材料供給に与える影響という3つの視点から深掘りしていきましょう。
それでは詳しく見ていきましょう。トロイさん、まずは生分解性ポリマー包装材の動向について教えてください。どんな進化が見られますか？
パッドスナップインサイトチームのレポートによると、環境規制と企業の持続可能性目標が市場を牽引し、バイオベースポリマー包装材が急速に進化しています。
具体的にはどのような材料が注目されているんでしょうか？
ポリ乳酸 PLA が商業的に最も成熟しており、再生可能な資源から作られ、従来のポリエチレンに比べて二酸化炭素排出量を大幅に削減できます。
では次世代材料として期待されているものはありますか？
はい、ポリヒドロキシアルカノエート PHA が注目されています。海洋や土壌といった自然環境で完全に生分解されますが、機械的特性や生産コストが課題です。
環境に優しいだけでなく、性能やコストの課題解決も重要ということですね。この分野の今後の見通しはどうでしょう？
既存の石油由来プラスチックと同等のバリア性能、コスト競争力、信頼性の高いリサイクル経路の確立が鍵です。材料メーカーと製作立案者の連携が不可欠となります。
なるほど。持続可能な未来に向けてさらなる技術革新と協力体制が求められるということですね。先ほどのお話にもあった PHA ですが、韓国で具体的な製品として登場したそうですね。詳しく教えてください。
韓国の CJ 第一政党が独自の発酵技術で開発した PHA 製の標準容量ゴミ袋を発表しました。ソウル中区役所には35万枚が寄贈されています。
ゴミ袋としての性能はどうでしょう？通常のプラスチック製と比べて何か違いはありますか？
従来のプラスチックゴミ袋と同等の耐久性を持ちながら、伸縮性は 1.8 倍優れていて、破れにくいのが特徴です。
それはすごいですね。生分解性という点ではどうでしょうか？
PHA の最大の特徴は、土壌だけでなく海水中でも完全に生分解されるため、マイクロプラスチック汚染の懸念を大幅に軽減できる点です。
環境に優しいだけでなく使いやすさも向上しているのは素晴らしいですね。この取り組みはどのような意味を持つのでしょうか？
公共部門への参入はバイオベース材料の商業化を大きく広げるものです。持続可能な製品選択肢の多様化と環境負荷の少ない社会の実現に貢献すると期待されています。
PHA のような高機能性分解性バイオプラスチックがこれからの社会に不可欠な役割を果たしていくのですね。次に高性能材料のリサイクルについてお聞きしたいです。炭素繊維強化プラスチック CFRP のリサイクル技術の現状はどうですか？
パッドスナップユーレカのレポートによると、熱分解、溶媒分解、そしてリサイクル設計が主要なリサイクルプロセスとして進展しています。
具体的にどのような技術なんですか？
熱分解は高温で樹脂を分解し炭素繊維を回収する手法で、溶媒分解は溶媒で化学的に分解するものです。 近年は製品設計からリサイクルを考慮するリサイクル設計が重要です。
ヘイループ製造という言葉も目にしましたが、これはどういう意味でしょうか？
使用済み製品から回収した炭素繊維を再び同種の製品、あるいは同等以上の価値を持つ製品に利用する試みです。ベスタスウィンドシステムズ AS などが取り組んでいます。
資源の循環をより高度化する取り組みなんですね。今後の課題や展望はどうでしょう？
回収された繊維の品質ギャップを克服し、バージン炭素繊維に匹敵する物性を持たせることが商業的成功の鍵です。効率化とコスト削減も不可欠となります。
高性能材料の分野でも、循環型経済への貢献が求められているのですね。プラスチック廃棄物危機に対して、ケミカルリサイクルやアップサイクリング戦略が注目されているそうですね。現状を教えてください。
RSC サステナビリティのレビューによると、2025年には年間プラスチック生産量が5億トンに達する一方で、リサイクル率は約 9% と深刻な状況です。
それはひどいですね。ケミカルリサイクルとは具体的にどのような技術なのでしょうか？
物理リサイクルが難しいプラスチックに対応するため、溶媒ベースの溶解、化学的回重合といった技術で、ポリマーを元の原料に戻すアプローチです。
これらは大規模に実装できる可能性はあるのでしょうか？
はい。効率的な大規模実装に向けて研究が進んでいますが、経済性、エネルギー消費、環境影響の評価が今後の課題です。
技術的には可能でも、コストや環境配慮も重要ということですね。この戦略は、プラスチック問題にどう貢献しますか？
循環型プラスチック経済を加速させ、バージン材料の使用量を削減することで、資源有効活用と環境負荷低減に大きく貢献すると期待されます。
根本的な解決策として、ケミカルリサイクルは欠かせない技術になりそうですね。ヨーロッパでは、包装材に関する新しい厳しい規制が導入されるそうですね。どんな内容なんでしょうか？
UP 包装及び包装廃棄物規則、PPWR が2026年8月12日から適用開始されます。これは包装材の製造、組成、リサイクル性に関する統一ルールです。
具体的な目的は何ですか？
プラスチック包装材における再生材の使用を義務化し、バージン材料への依存を長期的に削減することです。リサイクル率向上と廃棄物削減を目指します。
企業にとっては大きな変更になりそうですね。どのような影響があるのでしょうか？
製造業者は製品設計を根本的に見直し、将来のリサイクル要件を満たす必要があります。また、信頼性の高い再生原材料の調達が非常に重要になります。
包装材サプライチェーン全体に大きな変革を促すものなのですね。この規制は、UP の循環経済戦略においてどんな位置づけになるんでしょうか？
循環型経済への移行を加速させる重要な一歩です。持続可能なビジネスモデルへの適用が、UP 市場で事業を展開するすべての企業にとって喫緊の課題となります。
UP 市場での競争力を保つためにも、早い対応が求められるわけですね。高度な技術分野では、ますます高性能な材料が求められると聞きます。半導体や EV で注目されている高分子材料はありますか？
はい。高性能ポリイミド、PI 材料が注目されています。これは航空宇宙、エレクトロニクス、自動車、半導体といった分野で理想的な素材です。
どんな特徴があるんでしょうか？
最高260度までの卓越した耐熱性、優れた電気絶縁性、高温下での高い機械的強度と安定性を持ちます。低アウトガス特性も重要です。
それはすごいですね。半導体分野ではどのように使われているんですか？
半導体パッケージの絶縁層、ウェハ搬送キャリア、プローブカードなど、高熱環境下での電気的、熱的絶縁材として不可欠です。微細化が進むデバイスの信頼性向上に貢献します。
EV 分野ではどうでしょう？バッテリーなどにも使われるんですか？
A. EV のモーター、バッテリーパック、インバーター、充電システムなど、高温高電圧にさらされる部品に適用されます。安全性と長寿命化に寄与しますね。
次世代技術の実現を支える、まさにキーマテリアルなんですね。トロイさん、AI ハードウェアや 5G、6G といった高速通信を支える低融点材料とはどんなものでしょうか？
データ M インテリジェンスフォーマーケットリサーチ LLP のレポートによると、信号損失を最小限に抑え、熱安定性、高い信頼性を持つ材料が求められています。
通信速度が速くなればなるほど、そういった材料が重要になるんですね。具体的にどこで使われるんですか？
AI サーバーの高性能 PCB、 5G や 6G インフラの基地局、半導体パッケージングなどで不可欠です。
アジア太平洋地域が特に成長を牽引しているそうですが、なぜなんでしょう？
広大なエレクトロニクス産業、積極的な 5G 展開、堅牢な半導体製造能力が需要を強く後押ししています。
なるほど。情報社会を支える基盤材料として、専門知識を持つ企業がより強い市場ポジショニングを獲得していくのですね。
はい。ケマーズなどの企業はフッ素樹脂を活用し、低誘電率や耐熱性、難燃性を実現しています。
次世代テクノロジーには欠かせない材料の進化が続いているんですね。最後はアジアのプラスチック危機についてです。中東からの軽質原油への依存が原因と聞きましたが、どんな状況なのでしょう？
台北タイムズの論説によると、アジアはナフサの約 60% を中東に依存しており、地政学的な緊張がサプライチェーンに深刻な混乱をもたらしています。
サプライチェーンに具体的にどんな影響が出ているんですか？
台湾ではプラスチック袋不足、韓国ではゴミ袋供給パニック、日本ではプラスチック包装や衛生用品の問題など、わずか1週間の間に具体的な影響が顕在化しました。
それは困りますね。この危機から脱却するためにはどんな戦略が考えられますか？
原材料調達の多様化、国家的な戦略的備蓄の確立、そしてバイオプラスチックのような代替材料の開発促進が不可欠です。
循環型経済の推進も重要ですよね。
ええ。新たなリサイクル技術の導入や再利用可能な製品の使用を奨励することで、石油資源への依存を減らし、よりレジリエントなプラスチックエコシステムを構築する必要があります。
地政学リスクが材料供給に与える影響は、高分子産業にとって避けては通れない課題ですね。
今週は生分解性ポリマーの最新動向、高度なリサイクル技術、そして UP の厳しい規制といった循環経済への取り組みを掘り下げました。
高性能ポリイミドや低誘電材料など、次世代テクノロジーを支える高機能高分子材料の重要性も再確認できました。
一方で、中東情勢に起因するサプライチェーンの脆弱性や原材料価格の高騰といった課題も浮き彫りになりました。
日本政府のリサイクル投資計画のように、各国がこの課題にどう対応していくか、今後も注目ですね。
はい。高分子、樹脂産業が環境と経済、技術革新のバランスを取りながら、持続可能な未来へ進化していることがよくわかりました。
そうですね。より良い未来を築こうとする動きが活発になっていることを実感できました。トロイさん、今週も興味深いお話をありがとうございました。
こちらこそ、ありがとうございました。
高分子、樹脂テクノロジー最前線の時間でした。